さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週の番組テーマはジオの資源でコーチを元気にということで、放送大学コーチ学習センターの所長で高知大学名誉教授の吉倉真一先生をスタジオにお迎えしてお話伺っていきます。先生、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて先生は先月高知大学を定年で退職なさいまして、現在放送大学高知学習センターの所長に就任なさっているわけなんですけども、はい、まずはですね、この放送大学高知学習センターについてご紹介いただけますか。
はい、わかりました。放送大学はですね、テレビ、ラジオ、さらには最近ではインターネットを通じて誰でもいつでもどこでも学べる大学だということです。で、開学以来延べ130万人が放送大学で学び、卒業生は約8万人に達しております。で、現在、放送大学には約9万人が在籍しておりまして、毎年約5000人が学部を卒業したり大学院を修了したりしております。はい、学生の年齢も10代の若い方からいわゆる高齢者であるとか後期高齢者と呼ばれるシニア世代まで幅広くて、はい、昨年度卒業された、学部学生の最高齢者は、はい、なんと94歳でした。
94歳ですか。
はい、ほう、はい、で放送大学ではですね、はい、大学を卒業して、学士の学位を取得を目指す方もおられますけども、自分の興味関心のある科目をいくつか受講するという方もおられます。で、1科目2単位の授業料が1万1000円と格安に設定されておりまして、
はい、
受講する科目数に応じて授業料を払えば良いというシステムになっておりますので、はい、一般の大学に比べて学費をかなり安く抑えることができるということです。はい、で放送大学には、全都道府県に、57 の、 学習センターがございます。はい、で学習センターでは放送番組の再視聴であるとか、面接事業、単位認定試験、学習相談、サークル活動、図書の閲覧貸し出しなどを行っています。まあ、いわば、放送大学の学生のキャンパスの役割を果たしているというわけでございます。
はい、
で高知学習センターは高知大学の朝倉キャンパス内にございまして、現在700名を超える学生が在籍しております。当センターではさまざまな分野の先生方による面接事業、客員教員によるセミナー、それから旬のテーマの講演会などを実施しております。高知学習センターでは看護師あるいは臨床心理士、教員の資格取得を目指して一生懸命勉強されている方が大変大勢おられます。で、この放送をお聞きの皆さんもキャリアアップのために、あるいは自分の興味関心を深めるためにぜひ放送大学で学んでくださいと、はい、くだされば大変嬉しく思いますので、それからもう一つは他の大学と大きな違いはですね、
はい、
入試がないという点が大きいかと思いますので、はい、ご安心して、ぜひ放送大学の門を叩いていただければいいかなというふうには思っております。
はいはい、確かにやる気が入学資格ですもんね。
そうですね、はい、その通りですね。
はいはい、興味のある方は ね、 ねこの放送大学高知学習センターもチェックしていただければと。
そうですね、
わ、ね、はい、かりました。さあ、そんな吉倉先生をお迎えしてですね、今日はそのジオの資源でコーチを元気に、このジオというのはジオパークのジオ、
はい、
で先生のご専門は地質学、はい、岩石学ということなんですけど、
そうですね、
はい、これらの学問って具体的にはどういった学問なんでしょう。
そうですね、我々 の、 そのすぐ身の回りにあるその地層だとか、あるいはですね、はい、岩石、あるいはその辺に転がっている石ころですね、その中にはですね、その地層や岩石がいつどこでどのようにしてできたかという情報が記録されているんですね。
はい、
でその記録を読み解くと、例えばその地球の誕生や成り立ちだとか、あるいはですね、生命の起源や進化であるとか、地球環境の変遷などを我々知ることができます。
はい、
でさらにはですね、それに基づいて地球の将来も予測することができるわけです。
将来もですか。
はい、でこの地層や岩石の記録を読み解く学問が地質学だというふうにお考えいただければいいかなというふうに思います。はい、で、まあ、学問の性質上フィールドワークですね、野外地質調査というのは非常に重要でして、
はい、
私も日本のみならず、世界各地に出かけて地質調査や岩石の鉱物化石資料の採取に当たってまいりました、
はい、
もう今から30数年前なんですけども、日本南極観測隊員として、はい、南極大陸にも出かけて地質調査それから地質の研究をやってまいりました。
南極大陸で地質の研究を、
はい、
はあ、すごいですね、
は
い、
南極は夏のシーズンは、特に暖かい沿岸地域はですね、氷が溶けて、はい、地層や岩石が露出しますので、その期間地質調査ができるので、
はい
はい、私も夏隊ということでですね、行ってまいりました。
確かに言われてみれば当然の話ですね、僕も南極に行きましたっていう言葉だけ聞くと、もう厚い氷の中どうやって地質をと思ったんですけど、
そうですね、
はい、ああ、はい、そういうことなんですね、はいはい、
内陸地域にもですね、平均2000メーターの氷が あるんですけども、
はい、
厚さ2000メーターなんですけど、
ね、厚さ2000メーターですか、
はい、だけどもそれを超える非常に高い山がありまして、はい、その2000メートルの氷の表面から顔を出している山脈もありまして、そういうところもその地質調査の対象に、なります。
はあ、はい、そうですか、
南極大陸っていうのは、地球のですね、創世紀のそういう歴史を記録している岩石だとか地層がございまして、
はい、
地球がですね、どうしてできたかということを解明するためには非常に重要な研究対象になっております。
あ、はい、そうなんですね、はい、ちなみにですね、先生の、はい、もう先月ね、はい、その定年で退職なさいましたけども、最終の講義が石の語り部40年、
はいはい、そうです、ね、
という、
はい、先ほど申しましたように、その地層や岩石のいろんなことが記録されているので、それを読み解いて、それをでその結果をですね、授業で学生に伝えたり、はい、あるいはですね、地域の人々に伝えていくという、つまり語り部のですね、役割が、大学 その研究者であるとか、はい、あるいは教育者に課せられたものだというふうに思っておりましたので、最終講義 のタイトルをそのようにさせていただきました。はい、
なんだか先生とお話ししてると本当に岩とか石から声が聞こえてきそう
だ、はい、そうですね、はい、本当はですね、石っていうのはいろんなことを実は我々に語りかけてくれるんですけども、
はい、
ただ我々はですね、一般の人は、はい、そのまあ石語ですね、石の言葉、
はい、
それがちょっとわからないので、
わかりません、
何言ってるかさっぱりわからないだけどもその地質学を学ぶと、その石語がわかってくるわけですね。
石語ですか、
はいはいはい、そうするとですね、石の言わんとすることが、よく理解できて、そこから先ほど言ったようなさまざまな地球のですね、姿を知ることができるというわけですね、
は
い、
これは先生も40年ね、はい、これご専門でなさってて、いまだに興味は尽きないんじゃないですか。
そうですね、なかなかそれは全部が分かるわけではありませんし、私が研究した分野だけでもですね、まだまだ未知のことがたくさんありますので、
はい、
これからもぜひ続けていければなというふうに思っております。
いやー、素晴らしいですね。そんな石語を理解なさる先生、高知県東部のですね、室戸の世界ジオパークの認定にもですね、はい、やっぱり大きな役割を果たされたと伺いました、はい、いやー、これは当然だろうなというふうに思いますけども、どういった経緯で世界ジオパークの認定というのはなされたんでしょうね。
そうですね、ちょっとその前にですね、ここ数年ジオパークという言葉をですね、はい、県民の皆様も目や耳にする機会が大変多くなったのではないかと思いますけども、まだ馴染みのない人も多いかと思いますので、
はい、
簡単にですね、ジオパークのことについて説明をさせていただきたいと思います。
はい、
ジオパークというのはですね、これ一つの言葉のように思いますけども、これ実は複合語でして、
はい、
ジオとパークという二つの言葉がですね、結びついた、はい、言葉です。でパークは皆さんもよくご存知のようにですね、公園ですね。
そうですね。
それからジオっていうのはですね、これはギリシャ語で大地という意味なんですね、
はい、
したがってジオパークっていうのは、まあ、いわば大地の公園ということになるわけです、
はい、
でそのジオパークとはですね、科学的に大変重要で貴重な地質だとか地形など その大地の遺産ですね、そういうものと、それからまあそれに関連する人間の歴史であるとか文化であるとか生態であるとかっていう、その遺産を含むその自然公園の一種だというふうに思ってもらったら結構です、
は
い、
ええ、
つまり地質や地形に特徴があって、そこでですね、その地形や地質を反映した人々の生活が営まれていて、
ええ、
そこでその地域固有の文化だとかですね、歴史だとか生態が育まれると、
はい、
でそういうものをひっくるめてジオパークと呼んで、
はい、
皆さんに楽しんでいただこうというのがですね、ジオパークのまあコンセプト だというふうに思っていただければいいかと思います。
なるほど、はい、じゃあ室戸ジオパークに足を運んで、その地層を直接目にしただけでは、これ厳密な意味ではジオパークとはなかなか言えないのかもしれませんね。
そうですね。でそのために、はい、ビジターセンターがあって、そこでですね、そのジオパークに関する基礎的な知識をちょっと仕入れていただくとか、はいはい、あるいは現地に行きますと、ガイドさんがおられまして、はい、詳しく説明してくださいますので、ガイドさんの案内とともにですね、直接地層だとか岩石に触れることによって、うん、そのジオパークの意義をですね、十分理解していただけるというふうに思います。ジオパークというのは、ユネスコの支援を受けているそのプログラムなんですけども、はい、ユネスコ の, プログラムにですね、世界遺産というのがございますね、
はい、
で世界遺産とジオパークよく混同されることがあるんですけども、あ、はい、世界遺産の方はですね、そういった遺産を保全保護するというのが最大の目的なんですけども、ジオパークは実はですね、そういった遺産を保護保全するのみならずですね、教育や研究に活用するとともに、そのジオツーリズムという旅ですね、
はい、
それを通じて社会経済活動を展開しなさいと、うん、もうありていに言えばですね、はい、金儲けしなさいと、はい、いうわけです。でそしてですね、持続的な地域の振興を目指してくださいということがですね、このジオパークの大きな目的で、
はい、
そこが世界遺産とはですね、随分違うところだということをご理解いただければありがたいなというふうに思っております。
そういうことなんですか、はい、じゃあジオパークというのは観光産業の大きな売りにして構わない、
はい、そういうことなんです、はい、だから観光をですね、それによって振興して、地域の持続的な発展にですね、大いに貢献してもらいたい、寄与してもらいたいというのがジオパークのですね、はい、そのコンセプトの一つなんです、
はいはいはい、あと先生のお話にちらりとありました、その教育的な発展にも貢献するようにと、
はいはい、そうですね、
はい、で高知大学もやっぱりこの世界ジオパーク、ね、室戸の世界ジオパークの認定に大きく関わってらっしゃったんですよね、
はいはい、そうですね、うん、はい、私もですね、当初からそのジオパークの認定に向けての活動であるとか、あるいは運営に関わってきました。でその理由はですね、高知大学と室戸市はですね、はい、包括的な連携協定を結んでおりまして、
はい、
室戸市のさまざまな施策だとか、あるいは事業をですね、高知大学が支援をしております、
はい、
でその一環としまして、私はそのジオパークの構想が持ち上がった当初から、特に学術面のアドバイザーとして、はい、ジオパークの資源である優れた地層だとか、はい、地質だとか地形を発掘しましてね、そしてその学術的意義を明らかにするというお手伝いをしてまいりました。それからまた世界ジオパークの認定のためにですね、現地審査に来られた、委員との対応にあたりまして、認定申請に必要な提出書類の作成等を行ったという経緯がございます。だからこれは高知大学とそれから室戸市がですね、包括的な連携協定を結んでおりまして、そのまま一つの事業として取り組んだということでございます、はい、おかげさまで室戸は世界ジオパークの一員になれましたので、
はい、
地域振興のですね点では大いに大学も寄与できたのではないかというふうに思っておりました、
はい、あ、いやそうですよね、これはね、
はい、
うん、そして先生実はですね、はい、高知県西部にもジオパーク認定に向けた動きがあるんですか、
はい、そうなんです、はい、これも皆さん県民の方はよくご存知のことと思いますけども、
はい、
高知県西部にはですね、足摺岬ですとか、身の越し辰串をはじめとするですね、多くの地域に大変優れたジオの資源であるとか、それに関連する文化歴史、あるいはですね産業の遺産がたくさんございます、でそれらを活用いたしまして、高知県西部にもですね、高知県で2番目となるジオパークをという動きがございます、
はい、
でそしてもうすでにですね、土佐清水市役所内には、ジオパーク推進課が置かれまして、
はい、
地質学の専門員ももうすでに配置されて、2017年に日本ジオパークの審査を受けようということで、活動が活発にもう展開されて、はい、おります、はい、でこれにも私やはり学術的なアドバイザーとして、
はい、
関わらせていただいております。
そうなんですか、
はいは
い、いや確かに高知県西部にもですね、本当にこうなぜそんな形の岩があるのかって不思議な、ねね、岩があったりしますもんね、はいはい、
見残したつ行かれると、
はい、
奇岩奇象がです ね、
ですね
広がってますよね、
だ
けどそれはですね単にこう見てると、おなんか不思議な岩の形をしてるなとかね、
はい、
まあ、これどうしてできたんだろうのかという素朴なその疑問を持つことはあると思うんです。
ありますあります。
それがですね、その地質学的な、あの意味をですね、やっぱり理解して、その生成過程をあの知るとですね、はい、非常に面白いことがですね、いろいろ分かってきますので、それをですね、資源にしてジオパークを作って皆様方に喜んでいただきたいというふうに思っております。
こちらも期待が膨らみますね。
そうですね、はいはい、
そうですか、はい、いやこれも本当に楽しみなお話、はいはいはい、なんですけども、先生、地質学者にとってですね、高知ってどのような場所なんでしょうね。
はい、はい、ですね、これも意外と高知の方はご存じない人が多いんですけども、あの高知というのはですね、地質学発祥の地、あるいはですね、はい、あるいはですね、地質学のメッカなどとですね、あの呼ばれております。
はい、
はい、でそれはですね、あの近代地質学が高知で生まれたからなんです。皆さんもあの歴史等でですね、勉強されたと思いますけど、はい、あの明治新政府になってからですね、あの欧米の学問を取り入れるために、はい、学者をですね、たくさん招聘しましたよね、欧米から、
はい
はい、でその一人にですね、あのナウマンっていう、あ、はい、あのドイツの地質学者が、あのいるんですけども、皆さん多分ナウマン像の名前にですね、その名前を残していますので、
はい、
あのご存知の方もあの多いんではないかというふうにあの思いますけども、
はい、
このナウマンはですね、当時あの日本に招聘された時は若干20歳、
そうなんですか。
で非常に若かったんですけども、
はい、
あのドイツから来日いたしまして、東京大学の初代の地質学の教授になりました。
はい、
それからまたあの国のですね、地質調査だとか、あるいは研究機関の地質調査所というものをですね、あの設立をあのしました。そしてあのナウマンはですね、日本列島の地質を大変詳しくあの調べまして、日本で初めての本格的なあの地質図をあの完成させました。
はい、
そして日本列島はですね、どうしてできたんだろうかということをですね、はい、明らかにしまして、その成果をあのヨーロッパの学会でたびたび発表しのいたしました。
はい、
でそれによってですね、あの佐川の名前も、はい、あるいは高知の名前もあの世界中に、まあ、知れることになったわけです。
はい
はい、で、彼はですね、その日本列島の生い立ちを知るためにですね、大変重要な地層が高知県、特にあの佐川の周辺にあるということで、こっちあの高知にですね、何度も足を伸ばして、はい、非常に詳しい地質調査をあの行っております。
はい、
でもうそれ以来ですね、高知県は日本列島の地質の研究の舞台となっておりまして、多くの地質学者が訪れる場所というになっております。でしたがってですね、先ほども言いましたように、その日本の地質学の発祥の地であるとか、地質学のメッカと言われるわけです。はい、で地質用語にはですね、はい、例えば佐川造山運動だとかですね、うん、三宝山帯とか、
はい、
四万十帯とか、仏像構造線などとですね、高知の地名がついたものが非常にたくさんあのございます。
はい、
で従いましてですね、今もその地質学を学んだり、あるいは研究する、学生とか学者はですね、その日本を代表するあの地質を見学するためにたくさんの方がですね、高知にやってこられます。でしかも日本だけではなくてですね、世界のいろんなところからも、はい、あの高知の地質を見るために、やってこられるというわけです。
ということは世界的な地質学で重要な要素が、はい、この高知にかなり詰まってる、
はい、そういうことです。
はい、すごいですね。
すごいところなんです。
はい、そうですか。
はい、したがってですね、今もその高知は、地質学の研究のテーマにはですね、もうこと書かない、非常に興味深いところでしてね、はい、高知県をフィールドにしたもう素晴らしい研究が、たくさん展開されております。
はい、
で高知大学はですね、地質学の研究の歴史が大変長くって、
はい、
日本の地質学研究をですね、随分リードしてまいりました。
はい、
まあ、そういった実績が高く評価されまして、まあ、皆さんこれもご存知かと思いますけども、まあ、最先端の研究施設でございます海洋コア総合研究センターも高知大学に、はい、設置されるに至っております。はい、
そうなんですね。はい、海洋コアセンターも世界に冠たる、
そうです
ですよね。世界的に重要な施設なんですもんね。
はい、大変重要ですね。はい、
そうですか。 いやすごく貴重な土地に我々住んでるんですね。はい、
だから我々地質学者としてもですね、はい、まあ、非常に恵まれたところに今いると、そこで研究教育が続けられているということですね。
なるほど。
だから高知大学も私40年いましたけども、はい、そういう意味ではですね、日本の中でも一番いいとこにいたというふうに自負しております。
そうでしょうね。そうですか、いやこれはすごい、はい、びっくりしました。でそんな地質学のメッカと言われるここ高知、高知地学研究会という組織が、
そうなんです、
あるそうですけど、はいはい、これどういった組織ですか。
はい、これはですね、研究会というですね、はい、大変いかめしい名前がついていますけども、実はそうではなくてですね、地学を楽しく学んでいただいて、はい、例えばですね、最近危惧されています子どもの理科離れを防いだりですね、はい、あるいは防災教育にも役立てようということで、平成7年にですね、発足した会でございます。それで会員はですね、そういったことから小学生からシニアまでですね、大変幅広い年代層の会員で構成されておりまして、職業もですね、教員がおられたり会社員の方、あるいは公務員の方、主婦の方、それからもう定年退職して無職の方と非常に多様でございます。今会員が30名から40名ぐらいですけども、はい、多い時にはですね90名ぐらいになったこともございます。
はい、
はい、そして活動といたしましてはですね、年数回の日帰りまたは1泊2日の地質見学会、まあ、地質見学旅行をしたりですね、はい、あるいは講演会を開いたり、夏休みには子ども実験室という小学生を対象にした地学に関する実験をしたりしております。まあ、大変楽しい会でして、ぜひですね、このリスナーの方にもですね、参加していただければ私たちも大変嬉しく思いますので、はい、お声をかけていただければと思います。
なるほど。はい、いや今日冒頭のですね、放送大学高知学習センターの話じゃありませんけども、これの入会資格はやる気。
あ、そうです。まさにその通りで、はい、やる気ということもさることながら、楽しみたいと、
はい、はい、
自然を楽しみたい、あるいはですね、地質を楽しみたい、あるいは地質と関係する文化や歴史を楽しみたい、あるいは植生を楽しみたいという方であればですね、ウェルカムですので、ぜひ参加してください。
ずいぶん敷居がこう低くなった。
そうですね、はいはい、
そうですか。
まあ、いわゆる一つ の啓蒙活動ですね、
はい
はいは
い、いい入り口になればいいということですよね。
そうですね、はい、その通りですね。
なるほど、はい、よくわかりました。はい、さあそして先生ですね、はい、間もなく今月29日に開幕します高知県丸ごと東部博でも、このジオパークが果たす役割ってやっぱり大きいものだと思うんですけども、
そうですね、
はい、うん、体験イベントもこの丸ごと東部博いろいろあるんですよね。
そうですね、はい、高知県の東部にはですね、
はい、
ジオパークを、室戸ジオパークをはじめですね、各地に多様な地質が見られまして、そこに住む人々はですね、その地質の影響を受けながら地域固有の文化だとか、あるいは産業だとか伝統をですね育んで、あるいは継承してき、はい、ております。で、この高知県丸ごと東部博のコンセプトはですね、高知県東部の人のおもてなしとジオの恵みに出会う旅です。またそのキャッチコピーはですね、有食体感ジオ機構です。言うというのは遊ぶですね、
はいはい、
食は食べる方ですし、はい、体感は体で感じるということですね。でジオ機構、ジオの旅ということです。
はい、
でこの博覧会ではですね、その高知県東部ならでは そのジオの恵みである、自然であるとか食であるとか文化であるとか伝統に触れて、そして大いに遊び、
はい、
味わい、そして体験して、感動できる旅、すなわちジオ気候を楽しんでもらおうというのがですね、その狙いであります。はい、で先ほども申されましたようにですね、いろんな企画がございまして、具体的にはですね、例えば、安田町の塔の浜での化石発掘体験、
はい、
それから室戸岬ジオガイド散策などが企画されております。
はい、
で化石発見発掘体験では、300万年前の地層からいろいろな化石、はい、特に貝化石を、採取することができますし、もし運が良ければこれはですね、サメの歯の、化石をですね、はい、見つけることができるかわからないという、はい、非常にワクワクする企画で、ございます。それから室戸岬ジオガイド散策では、ガイドさんの説明と、それから地層や岩石の観察によってですね、室戸の大地が そのどのようにしてできたかということをですね、実体験として知ることができます。でいずれも子どもさんからお年寄りまで気軽に体験できる非常に興味深い企画ですので、ぜひ参加をしていただきたいと思っています。
そうですね、
はい、それからもう一つは先ほどお話しされましたように東亜博の開幕に合わせまして、はい、4月29日にですね、室戸東洋エリアのパビリオン会場となる室戸世界ジオパークセンターが、はい、オープンいたします。はい、でここにはですね、その大地と人のつながりを楽しく理解できるさまざまな展示ですとか、あるいはですね、大型スクリーンとボディソニックで非常に臨場感あふれる室戸冒険の旅を体験していただける設備がですね、設置されております。
はい、
でぜひですね、この期間に室戸ジオパークに足をお運びいただいて、まあ、室戸の貴重なジオの遺産を堪能していただきたいなと思っております。
はい、
それからまあもう一つはですね、これだけに終わらさずに、はい、これを機にですね、東部博終了後も、今日のテーマであります、はい、ジオの資源でですね、高知を元気にできればなというふうに私は心から願っておりまして、まあ、それに私も微力ながらお手伝いをさせていただこうかなというふうに思っております。
はい、
だからぜひですね、リスナーの方にも、はい、ジオに興味を持っていただいて、皆さんの力でですね、まあ、ジオの力を借りながら、高知を元気にしていきたいというふうに思っております。よろしくまたお願いをいたします。
はい、わかりました。いや、先生がおっしゃったようにですね、おそらくジオパークというのはこの期間に1回や2回訪れただけでは、 その魅力のすべてを把握しきれるってことはないかもしれません ね、
はい、
ですから何度も
そうですね、
はい、
いわゆるリピーターになっていただいて、
そうですね、
あるいはですね、ファンになっていただいて、ぜひですね、何度も訪れていただいて、その室戸ジオパークのですね、全体像をぜひ把握していただければありがたいと思います。
は
い、
そうですね、いやできれば本当に今後一生の付き合いにしてほしい。
そうですね、
そういうものでしょうね。
はい、あるいはもう世代を超えてね、例えば、はい、おじいさんおばあさんに連れられていったお孫さんが、うん、小学校に入り、中学校に入り、高校に入りですね、ずっとやっぱりそのジオパークだとかジオに興味関心を持っていただくと、そしてそれがまたですね、次世代にそういうことがつながっていけばありがたいというふうに思っております。はい、
分かりました。はい、いや先生じゃないですけど、石の声に耳を傾ける、はい、そんないい機会に、ね、なればいいですね。
そうですね、はい、まさにその通りですね。
はい、分かりました。はい、というわけで今日は放送大学高知学習センター所長で高知大学名誉教授の吉倉真一先生にお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。